3日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日の1分動画はですね、もう時間がないので短いやつを一つ、今日の聖書ってこんなに面白いを見ていただきたいと思います。じゃあお願いします。
主の召しが一番最高、そして最善の道。行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に遣わす。使徒の働き22章21節。主はパウロに、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に遣わすと言われました。主イエスがパウロを異邦人伝道に召されたのです。パウロは同胞のユダヤ人を愛していました。そしてクリスチャンを激しく迫害していたのです。しかし主イエスはご自身を後にパウロとなるサウロに表し、異邦人伝道に召し出されるのです。パウロの立場、正義感、学識、パウロのすべてを知っておられた主イエスは、パウロが一番生かされる道へと召し出されたのです。あなたにも主イエスは現れてくださり、あなたを一番よく知っておられる主イエスが、あなたが一番生かされる道へと導いてくださいます。あなたはイエスキリストに愛されています。
はい、ありがとうございました。それでは聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日はルカの、フェイスシールドがあるのでマスクを取らせていただきます。ルカの福音書22章の39節からのゲッセマネのところからお話をしていきたいというふうに思います。ゲッセマネの祈りというのは十字架の前にした時のイエス様の祈りですね。よくご存知だと思いますけれども、イエス様がこの地上に来てくださったのは私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかるためでした。それはイエス様が母マリアの胎に宿って誕生して、もう最初の時からイエス様は知っておられたと思います。最終的にはそれが自分のこの地上に来た使命であり目的であることをよく知ってたと思う。だからそのいよいよ使命と目的の時が来たなっていうことが十字架の時だったんですね。ところがその十字架を前にしてイエス様はゲッセマネで祈られました。で、十字架のイエス様を見てると、まあ、ブレてないって言いましょうか、当たり前かもしれませんが、本当に心が定まっていて、あの苦しみ痛みの中で一切言い返さず、そして、まあ、昨日話しましたけど、隣の強盗に語り、また母とそれからヨハネにね、あの子供に語り、そして弟子に語り、本当にイエス様を見ていると、なんて言いましょうか、余裕さえ感じる、あの苦しみの極みの中で。でもそれはなぜかというと、このゲッセマネでイエス様はすでに祈りの中で勝利していたからです。で、これ知ってほしいんですね。イエス様は神様だったから平気だったのではなくて、もちろん 100% 神だったけど、同時に 100% 人の子でもあったわけです。で、イエス様はあの十字架には普通だったら絶対耐えれない。ところがイエス様は人としては、ところがゲッセマネで祈って祈り切られた主はそこで勝利していたので、あの十字架で私たちの金を全うされたんですね。で、今日はそのゲッセマネはどうやってなされたかというね、その鍵を見ていきたいと思います。一つ目ね、まず祈りに入る前に39節、それからイエスは出て、いつものようにオリーブ山に行かれ弟子たちにも従ったと。いつもの場所に着いたとき、イエスは彼らに誘惑に落ちないように祈っていなさいと言われたと書いてあるんですが、ここでいつものように、いつもの場所って書いてあるんですね。イエス様はオリーブ山に行くことがいつものように、いつものようにだからいつもあったんでしょう。だからある場所についていつもだからそこに来たんですよね。そこに来たらこうひだまずいて祈るっていうのは一つのイエス様の形の一つだったんだと思うんですね。で、このいつもの場所に来てイエス様はゲッセマネをされたんです。十字架の前の日だけ特別な場所に行って、特別な場所で特別な祈りをされて十字架に向かわれたんじゃない。彼がいつもいつもしていた場所で、いつものように祈りながら主に祈って十字架に向かわれた。すごい大事なところなんですね。私たちは何か特別な場所、特別なことって考えるんですけど、そうじゃない。本当にイエス様はこの祈りが身についていて、まあ、当たり前といえば当たり前だけど、祈りが身についていて、そのいつもの場所でその十字架を引き切るためのゲッセマネを祈りされたんですね。で、このいつもの場所を持ってるかどうかは大きいんですね。だからその場所に行ったら、まあ、勝手にこう手を組んでこうなんか祈り出してしまうとか、その時間になったら何してても気がついたら祈ってしまうとか、そういうことはあるでしょうか。例えばね、今久留米の、牧師になっているトシア牧師が、なんだっけ、髪の毛が抜ける脱毛症になって中学生の時に学校に行けなくなった時、最初1年間くらいはもうどうしようもなかったけども、その後お母さんが 家族、あの家族がすごくよくて、夜になると家族団らんでご飯の後一緒にテレビを見たそうですけども、8時になるとスーッとなんかこういなくなる。最初は気にしてなかったけど、ある時から必ず8時になるとスーッとテレビ見ないでいなくなる。どうしてんだろうと思ったら、まあ、あの部屋に入っていったとね。で最初はいいかったんだけど、何やってんだろうと耳を澄ましたら、自分のために祈り始めてたということだったんですね。それ毎日毎日その8時になるとスーッといなくなって、その部屋に入って自分のために祈っていたと。でその頃としやくんは、祈ってもらったって自分は学校に行けるわけじゃないから、やめてくれってね、もうそんなことしないでくれって、そんなことしたらもうちょっとプレッシャーで困ると思った。でもお母さんは毎日8時になるとその部屋に行って祈ったわけですね。でそれが1年ぐらい続いた時に、お母さんが彼に教会行ってみないって、まあ、元々言ったんで教会行ってみないって言われた時に、不登校になった子は分かるんですけど、まあまあ、あの引きこもりっていうのは大体普通は夜で始めるんですね。朝とか昼に出るといろんな人と会うから、今はマスクかけるからいい時代なんですね。 でもあのそうなんですね。だから普通朝出ないんです。ところが教会行ってみないって言われた時に、なぜか分からないけどその日行く気になって行ったんですよね。後で言ってます、なぜ行く気になったか分からないって、祈ってたからですね。で毎日毎日その時間になると祈ってたわけです。でだからね、時間でもいいし場所でもいい、何かこうそれが身についた、例えば感謝ね、うちの教会感謝って繰り返しますよね。でこれだけ感謝と言われていても、やっぱり一通りつぶやいて三段言ってから感謝に返ってくる人と、さっと感謝する人はいるわけです。あ、三段つぶやいても感謝に返ってくる人はそれでも返ってきてね三段つぶやくんだからいいなんて言わないで返ってきてね。だけども感謝することを身につけていくと、すぐ感謝ができるようになる。よくね、小さいことで家でなんかなくなるとね、物をね、よくなくすタイプの人はいると思いますけども、ね、どうしようって必死に探すけど、探し果ててなくなって最後の最後に感謝しだしたら見つかった人いませんか。最初も最近すぐやります。あ、神様感謝します、ありがとうございます、よろしくお願いします、感謝します、ありがとうございます、なかなか見つけませんけど感謝しますって言ったら本当に見つかるんですよ。これはもう体験経験した人わかるでしょ。見事なぐらい見つかるんですよね。で身につけてるかどうかって大きいんです。イエス様は生活の中でっていうか、日々の生活の中で祈りを身につけていた。これはねすごく大切なことなんです。母の告別式ね、の時に最後に、まあ一番上の姉がね短く話をしたんですけども、まあ、家族の挨拶ということでね、そしたら毎日とにかくこれから5分でも祈ろうと思うとかって言ったんですね。そしたらその5分でもっていう言葉がなんかうちの子供たちにヒットして、今5分の祈りっていうのはうちの家族で流行り言葉になっているとってもいいことだと思います。一つのことを5分に祈ると ね5分で全ておしまいっていうんじゃなくて、一つのことを5分に祈るってね。で祈りを身につけておくかどうかって大きいんですよね。で大事でも話をしたし、この前話したと思うんですけど、今日の雲の間である虹の8月号が出ていますけれども、後で読んでください。吉谷南牧師がメッセージを書いています。で彼はケンタッキーの証を山ほど持ってますが、この前秋元牧師のヨハネ君が来た時ね、秋元ヨハネ君が来た時に証をね依頼されてましたよね。でもそこではね、子供さんのことを書いてる、ハトコちゃんのことをね。ハトコちゃんが5歳で、ゆいちゃんが2歳だったそうですけども、でお腹の中にのぞみ君がいた時に伊勢早でキャンプをしましたね。覚えてらっしゃいますかね。その時にのぞみ、あ、カナンちゃんって頑張るからね、頑張りすぎて倒れちゃって救急車を呼んで救急車運ばれていくと。でまあ、南君にもとにかく子供たちは私たちが何とかするから一緒についていってやれって言って救急車で2人で行っちゃいました、ね。まあ、よかったみたいですね、2人の時間がやっと思っててね。で、まあ、残された子供たちはちょうどその日キャンプ2日目でね、家族で賛美大会があったんで、まあ、個人で出る子もいるけど基本的には家族で出るグループがいっぱいいたんですね、ファミリーキャンプだから。そしたらその南君もファミリーで出る予定だったんだけど、お父さんとお母さんがいなくなったから南君たちは当然出ないと思った、子供たち2人ね。で心配したそうです。そしたら、ね、うちの子供とか教会のみんなが助けてですね、ドラム叩いたりギター弾いたりピアノ弾いたり、みんなでこうね助けて、その5歳と2歳のこの2人が一生懸命賛美したん、泣きながら賛美したんですよね。よく覚えてますけどね、こんな感じで私がちょっと気持ち悪いですけど考えなくてよかったんですね。そしたらですね、本当にリーダーだったんです。これはお世辞じゃなくてすごくリーダーだったんですよね。終わった後ものすごい拍手でね、神様の臨在はすごかったんですよね。その日から、その次の日キャンプから帰ったその日から、初穂ちゃんは5歳のその日から2歳のゆいちゃんを引っ張って毎日毎日最低30分、多い時は1時間賛美するんですって。で彼の、まあ、マンションというのはアパートだから壁が薄い、 上の人から怒られたり横の人から怒られるんだけど、それでもやめない。ずーっとやるんですって。毎日毎日毎日毎日で、時々妹は嫌がるんですって、とか言ってもう無理やり引っ張ってやるんですって。それが身についたわけですね。そしたら小学校5年生になった時に、加藤ちゃんが泣きながら学校から帰ってきた。でお父さんがどうしたんだって聞くと、その天国の話をした、イエス様祈ったら答えてくれって話をした、ね、イエス様死んだら天国行けるって話をした。お母さんのカナンちゃんがよく伝道しますからね、まあ、それ見てて真似したんでしょうね。そしたらですね、変わった変なやつって言われてですね、いじめられたわけですよね。それで泣いて帰ってきた。じゃあ感謝しようって言って感謝をした。で次の日送り出した。そしたらまた泣いて帰ってきた。またいじめ、変なやつっていじめられたと。また一緒に感謝して送り出した。でまた泣いて帰ってきた。今度は無視されたってね。でこれはね、書いてないけどさっき言ってました。あ、ちょっと書いたかな。自分のことだと平気なんだけどって彼は言ったんですね。自分のことでも平気な人はすごいですね。彼は自分のことだったら平気なんだけどって言ったんですね。子供のことになるとちょっとここら辺がとかって言ってましたけど、読んでみてください。なんかこう彼に対しては珍しくね、こうなんかこういろいろ湧き上がってきたと書いてありましたね。でこう来たわけです。で先生に訴えてやろうかって、ね、あ、優しく書いてます。先生に言おうかと思ったのって書いてありますけど、訴えてやろうかと思ったらしいですね。そしたらその時に御言葉が響いてきて、ね、あなたの敵を祝福しなさい、迫害するものを祝福しなさいって言葉が響いてきて、でやめて感謝したそうです。でも心はこなってたと。ところが加藤ちゃんの方はね、その間ずっとね、そのいじめられたり泣いて帰ってきてもやっぱりゆいちゃんを引っ張ってね、まあ、もう小学校5年生だから、おそらく相手は3つ違いだから2年生かな1年生かなぐらいだと思いますけども、賛美してたんですね。毎日毎日30分から1時間。そうするとね、学校に行く力が出てくるんです。そうするとね、お父さんと一緒にね、いじめたり無視した子を祝福する力が出てくるんです。これは聖霊の力です。賛美が身についてたんですね。悲しかった時に、お母さんとお父さんが辛かった時に賛美をして、教会の人みんなと一緒に賛美をして、本当に神様に触れられた、その体験が彼女に幼心に賛美を身につけさせて、ずっと続いてたんです。一日もかかさったそうですね。だからね、それが勝利したんです。皆さんね、感謝であっても賛美であっても祈りであっても、それが本当に身についてくると、それがね、私たちはね、本当に困難な戦いの時にね、救うというか、そこで死に触れられるんです。ゲッセマネは特別に十字架が始まるから特別に祈ろうというんじゃなくて、いつもの場所にいつものように行った時にイエス様はそこで祈ったんです。でもその祈りの中で神様は、イエス様は父なる神から力を受けて、さあ立ちなさい、ここから行くのですと言って十字架に向かっていかれたんです。十字架に向かっていく時にイエス様はですね、もうまっすぐ向かっていかれますね。そしたらゲッセマネで祈り切ったからですね。で二つ目ね、時間がなくなってきましたけど、その二つ目のポイントは何かといったら、祈りの中です。42節、父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。面白い、御心ならばって言ってるの。でイエス様は実は分かってるんです、御心じゃないって、ね、杯を取り除けることはね、受けることは御心だって。でも御心ならばこの杯を私から取り除けてくださいってイエス様は祈ったんですよ。私これね、好きなんですよ。だってイエス様は人となってくださった時から、十字架が使命だと分かってる、そこに行かなきゃいけないことを知ってた。でいよいよその時が来た。ヨハネの福音書によると、私は無理やりじゃなくて自分から命を捨て、それをまた自分から取り戻す権威が与えられて、捨てる権威があり、再びそれを得る権威があるって言ってるんです。すごい力強い。そだけどもここでは、御心ならその高槻取り抜けていったんで、考えてみたら当たり前です。全然罪がないのに、全く何も悪いことしてないのに、全く罪がないのに、その罪を引き受けなきゃいけない。一生懸命真面目にお金の借金を貯めてね、100万なんて言うとなんかしけてるから、たまには1000万と言いましょう。1000万貯めたと。その1000万をね、取られちゃったと。放蕩断絶したと。好き勝手したと。そして借金までしたと。その借金お前が払えって言われたらね、腹立ちませんか。まあ、皆さんこんなことありえないと思ってるから腹立たないんです。現実に起こったらですね、なんかね、こういうことで誤解しないでくださいね。肉なる肉はね、殺し合いたいと思う人も出てくるでしょう。特にそのお金が本当に大事に大事にして貯めたお金だったり、誰かのために、愛する人のためのものだったりしたら、 イエス様って人となったこと自体がものすごいへりくだりなんです。私を愛していたんです。本当に私を愛していて、でも人間は全くすっぽ向けて、十字架からの時誰も分かってくれなかったんですよ。それで全く何もしてない、人が死ぬのは罪の結果だからですよ。罪と何の関係もない、イエス様死なんて関係ないんですよ。あげられればいいんです、天に。その方がみんな驚くと思いませんか。はっとあげられてね、空中あたりからね、俺を信じろとか言った方がね、分かりやすいじゃないですか。ところがね、それじゃ人は救われないんです。罪の代価が払われないから。イエス様はね、全く関係なかったのに罪を引き受けることになって、しかもね、一番私感動するのはね、神なのに神から捨てられるんです。私いつも言いますけど、これはね、説明できるけど分かりません。私は神に救われて神と共にいるから、決して神が離れることがないから分からない世界です。神様なのに神に捨てられて、ずっと神と共におられたのに神に捨てられて、あれ お芝居本当だからね、本当に神に捨てられた。それはやっぱりイエス様ね、いや、やめてくれって言いたくなりますよ。ちょっとそれは杯やめてくださいよって言いたくなりますよ。で、私たちもイエス様についていくと十字架ってあるんです。一人一人違うけど、で、全くイエス様とは本質的に違います。私たちが誰かの会の十字架なんかできません、絶対。本質は違います。本質は違うけど、なんか引き受けることってあるんですね。その時思うんですよね、なんで私がこれを引き受けなきゃいけないの、なんで私がこれをしなきゃいけないのって。でも祈ると神様がそこにいなさいとか、逆にあそこに行きなさいとか、あなたがそれを引き受けなさいとか、黙っていなさいとかね、いうことがあるんですよ。わーって言いたい時にね、口を閉ざしなさいとかね、逆に言いたくない時に言いなさいとかね、あるんですよ。で、祈っても祈ってもそうだと、そういう時思いますよね。できたらそれはね、あの人にお願いしますって、ね、今回来た人の名前言うとまずいから今言いそうになったけどやめましたあの人にお願いしますってね。それは神様、私よりあの人の方がふさわしいんじゃないですかとか言いたくなることがあるわけですよね。イエス様はね、言ったんですよ。御心ならばこの杯を私から取り除けてください。砕いて言いましょうか、やめたいって、他の人にしてくれませんかって、ちょっとパスさせてくださいって。もしあなたがそういう心になったなら、あなたは人間です。自分を責めないで、なんで私はこんなにできないんだろうって、イエス様の十字架を引き受けた時に私はなんでできないんだろうって言って自分を責めたり、十字架を引き受けれない人を責めないで、イエス様はこうやって祈られたんです。繰り返しますよ、イエス様の十字架と私は全く同じ的に違いますよ。違うけど、でもイエス様はね、鍵がある、御心ならばって言ったで、実は知ってた、御心じゃないことは。そして私の願いではなく御心の通りにしてくださいって言った。つまりイエス様の願いはやめたかった、でも御心はこの世を引き受けることだった。で、皆さんがイエス様を愛してイエス様に従っていくと、ついていかなかったら怒りません。安心してください。もう自分の好きなようにやる。困った時だけイエス様、イエス様って助けてもらって、じゃあまたしばらく遊んできます。はーって遊んで、ほうけで付き合って、困った神様って助けてもらって、ありがとうございました。じゃあまたさよなら、しばらく私の人生してくださいって言って生きてれば、これは起こりません。でもあなたが本当にイエス様に感動して、イエス様についていきたいって、この方と共に人生を生きたいって思うと、十字架って必ず始まります。だってイエス様は弟子に招きの時に、私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を渡していきなさいっておっしゃったでしょ。古代広告で招かなかったでしょ。十字架は来るんです。ただ間違いないでね、引き受けて、本当に引き受けてしまう、引き受けてしまうと十字架ってものすごく祝福なんです。イエス様は十字架のことを栄光の時って言われましたけど、あれは本当に栄光の時なんです。だからね、引き受けてしまうと、引き受ける前と一番怖いのは十字架引き受けたけど途中でこうねやるとやばい。新幹線に乗って、新幹線はそんなことないですよ、窓も全部閉まらないから、ちょっと早い列車に乗ってドア開けて片足だけ出したらえらいことになる十字架引き受けてそういうことしてるとえらいことになる、ね、まあ、だからそうなんですけど、十字架引き受ける前にね、こうね、できたらやめたいってことがあるんですよね。でも確かに心だったら、その心はこっちだって分かってるんですよ、心の中で。鍵があるんです、それを祈るかなんです。頑張って引き受けましょうと言っても頑張っても引き受けられません。私は十字架なんて負えないんです。十字架を引き受けなかった人落ち込まないで、無理です。引き受けない人を責めないで、無理です。でも鍵がある、御心をなしてくださいって、あなたの御心をこなしてくださいって祈るかどうかなんです。 で御心を本当に求めると神様から御心にかなった祈りだから、さっきのね受けたとしなさいけど、必ず御心を受けれるように十字架を受けるようにしてくださるんです。これは御心の祈りだから、これを引き受けるかどうかなんですよね。でイエス様はね、御心の通りにしてくださいって言ったの。でこの祈りをしてくださる人を神は待ってるんです。でこの御心の通りにしてくださいって祈りを祈る人を通して神様の御心が出てくる。で今時代が変わったでしょ。これからねこの祈りをする人を通して神様がなさることってのはね、ちょっとねすごいことが起こってきます。なぜかというと再臨前の時代だから、たくさんの殉教師たちが命をかけて従ったことの身を見る時代だから、世界中で祈ってくださった、日本のために祈ってくださった祈りの答えを見る時代だから、その身を私は見る時代に入るんです。だから本当に心をこなしてくださいって祈ると十字架が来るけど、それを通してすごいことを神様は見せてくださるんですね。これはねこの身心をこなしてくださいっていうのがどうかなんですよ。最初はね軽く祈る、あ身心をこなしてくださいってね。ただ身心は何たるかをちょっと知ってくると、身心ってね全うすると素晴らしいんだけど、途中はちょっときついところがあるから思ってしまうんですね。いやー身心もいいんですけど、あの身心を楽にこなしてくださいとかですねじゃあなんでイエス様を祈ったか知ってますか。2つ、イエス様は父なる神を愛していたんです。父なる神様を愛してたんです。もう1つ、あなたと私を愛してたんです。どうしても私たちって言い方よくないな、一人一人を愛していて、一人一人を天国に招きたかったんです。この世上で終わりじゃない。この世はどんなに暗くても暗しくても悲しくても、この地上で悲しみ喜びに変えてくださるのと同時に、イエス様を信じることによって永遠が待ってるんですよ。そしてそこでは悲しみも死も涙もないんですよ。そこには喜びがあるんですよ。命が溢れてるんですよ。栄光なんですよ。そこに行くことができる。そこにどうしても私たちに来てほしかった。そこで私たちと再会したかった。だからこれしかなかった。本当に主を愛していたら、そして主の兄弟を愛していたら、よく互いを愛し合うってことを言う人がいる。とっても大事です。でも互いを愛し合うって言いながら御心を受け取らないならば、それは偽物の愛です。私たちの人間の愛はある程度人を慰めたり励ましたりしますけど、本質を作り変えなんかしません。でも主の愛が流れていったとき、人は生まれ変わります。主の愛が流れていったとき、お互いが変えられます。御心に生きるとき、それが起こるんです。でも繰り返しますよ、できないんですよね。ここで頑張れってやりましょうって言ったのは、私の若い頃の私、もう散々できないことを知りました。落ち込まないで祈るんです。主よ、あなたを愛しています。ペテロって3回裏切った後、あなた愛しますかって言われて言ったじゃないですか。あなた愛していますって知ってるでしょって。あれ、あのアガペで1回でフィリオで答えたのね。アガペって神の愛で愛しますかって言われて、それはできません、私のできる精一杯の愛で愛しますってフィリオで答えたら、3回目様が、じゃあそのフィリオで愛するんだねって言ったから心を痛めたんです。いや、そのフィリオで本当に愛するんですって。主が求めたことは愛するかどうかだった。本当にイエス様を愛してたら、主の御心を行いたいと思うんです。で、ペテロは知ってた、自分がもうできないってこと。だから本当に愛しています、助けてくださいって言ったら聖霊が来たんですよ。私たちね、認めましょう。御心なんて行えないんです。悲しいけど、どうしようもないけど、それはあんただけって人は頑張ってください。しばらく頑張ってください。できませんから。悲しいけど、私たち見たら御心を行う力なんかありませんから。でも聖霊が助けてくださると、そんなどうしようもない私たちが御心の中を生き切れるんです。神と共に歩めるんです。どんな十字架だって引き受けられるんです。どうしてか、主が助けてくださるから、主が共におられるから。鍵は祈るんです。主、あなたを愛していますって。でも自分ではできないこと分かっています。助けてくださいって。いろんな歌詞が山ほどあるんですけどね。なんかこちらを見るとですね、なんか幸せな奥さんがいらっしゃいますけども結婚するとね、私牧師やから知識をいっぱいしてきたんですけども、あのお互い本当に こうね、お互い好きになって愛し合うとね、お互い自分の弱さを他の人に見せない自分の弱さを見せるわけですよね。それが夫婦の素晴らしいところだけど、でもお互い人間だからあるところまで受け取れるんだけど、あるところじゃ受け取れなくなるんですよね。いくらクリスチャンでも人間でもね、そこから戦いが始まるんですよ。聖なる戦いと言っているのは毒なる戦いと言っても分からないけど始まるんですね。それでもクリスチャンなら愛さなきゃいけないと思うんですよ。いけないって、で頑張るんですけどできないんですよ。クリスチャンでも離婚した夫婦がいます。責めるつもりは全くありません。ただ断念です。どうしたらいいかって、そこで神のところに本気で来るかなんです。御心だと思って結婚したなら、神様あなたが御心だったから、ね、自分にはもう愛する力はないけど愛する力をくださいって、ね、御心の結婚なんだからあなたがどうかここを本当に愛する力、許す力をくださいって神に求めるからなんです。で神に求めるとね、神から来るんです。私の母がこの前召されましたけど、入院するの前の日に言いました。明日がお父さん、お父さん5年前に亡くなったんですけどね、91歳だったかな、90歳か91歳になる直前に亡くなった。でお父さんが生きてたら明日は結婚記念日やとか言って、ね、大阪だからね、そう言ってね、明日結婚記念日や、起きてたらもう63年かなとか言いながらですね、68年かなとか言いながらですね言ってたそうです。でその次の日に入院しちゃったんですね。で1週間経って手に召されたんですね。でね、母もね、許せないことがあったんですよ。で明るい母でしたけどね、気が狂いそうになったことがあったんですよ。でも母は偉かった、主のところに行ったんですよ。叫んだんですよ。聖霊のバプテスマを受けたんです。1975年、全く変わりました。それからうちの家族はね、変わったんです。ちょうどその1975年ってね、母があのその前家族がバラバラになってね、あのクリスチャンホームでね、聖書があるからね、神様から離れるとね、砂漠になるんです。世の中の家族よりひどいです。聖書があるから、聖書があるから、聖書で切れない人なんていないから、聖書で裁けない人なんていないから、聖書があったらもう誰でも切れる。やりましょうか逆もできますよ。いや本当だから、クリスチャンホームは神を見失ったらもう最悪です。そうだったんです。ところがね、そこで母が神のところに行って聖霊のバプテスマを受けたでしょ。変わった。母が本当に許して愛するようになったら家族がまるっきり変わった。召される前、母はお父さんが来てたら結婚記念日やって嬉しそうに言って、1週間した後天に帰っていった。今父とね、天国でいるでしょうね。仲のいい夫婦でしたよ。何かというとね、皆さんね、主の御心なら祈れば超えていける、生きれるんです。でも多くの人が御心じゃなくて、やっぱりでも私はこっちをしたい、これだって言うんですね。どうぞご自由に、そっちに行ったからって呪われたりしません。でも神のものを見ることはできません。他の人たちが本当に神様っているんだねって、あなたを見てたら、あ、聖書の神様が本当にって分かるよって言ってもらえません。助けてくれるでしょう、憐れんでくださるでしょう。でも全く神を知らない人があなたを見て神がいるって言わざるを得ないような、生ける神の現実っていうのは御子の中を生きるときに怖いほど現れてくるんです。ポツポツじゃなくて毎日毎日、日々の生活の中で現れてくるんです。それぐらい神様って大きくて、それぐらい神様って素晴らしい方なんです。知ってますか。この十字架の道、御心の道を本当に神様の助けをいただいて、聖霊の助けの中で御心の道を行くと、毎日毎日神様は私たちに祝福と恵みを用意してるんです。どんなに神の愛が大きいか教えてくれるんです。でも選択があるんですよ。必ず御心ありますかってね。それを選ぶときにいいですね。いろんな証があるんですけども、時間が来てるから終わらなきゃいけないんで、ちょっとどんな話しようかと思ったけど、人生の選択の時にね、パウロ6章言われます、献身する時にね、彼はもう献身したくてたまらなかった、ね、そしたら神様にサラリーマンになれって言われたんですね。サラリーマンは素晴らしいお仕事だから間違いないように。ただ当時は、あの世代ですからね、伝教徒時代ですから、サラリーマンよりは献身したかった。だから神様にサラリーマンになれって言われた。で一番当時嫌だったんですって彼はね。繰り返します、サラリーマンは素晴らしいお仕事ですからね。でも彼はそうだった。でも御心を選ぶってことが一番だったから、祈ってたから、分かりましたってサラリーマンになった。そしたらサラリーマンって数ヶ月で病気になって入院した。どうなったかというとね、社会保険が当時はすごく良かったの、今よりもうんと。それから2年間入退院を繰り返す、手術もする。 すべてのほとんどの費用、数千以外のすべての費用をその保険でカバーしたんです。でその入院体験が彼の進学校だった。その時の証と体験がいまだに彼の説教の武器になってるでしょ。彼にとってその病院が進学校だったんですよ。だから検診してたら検診してそっち行ってたんですけど、そうじゃなくてそこに、そしてその後退院した後に彼は検診するんですね。面白いですね。で神のおっしゃる方を選ぶと、実は神様はそこで素晴らしいものを用意されてるんです。でも多くの場合、神様の心の方っていうのは普通に考えたら、なんでそっち選ばなきゃいけないって、私はそっちは向いてないってことが多い。でもそれを選ぶかどうかっていうのは御心なね、大きなポイントだってことね、ぜひ話しててほしいというふうに思います。今日はね、本当受けたっていう信仰でね、信じればこんなに与えられる、こんなに与えられるってね、こういうそういうタイプの人が喜ぶ説教したかったんですが、なんか主はちょっと違うことをやりました。おそらくこの後皆さんの人生を通して神様が用意している計画があるんだと思います。その計画は本当に素晴らしい計画ですけど、それを選ぶっていうのはね、主に祈ってそこを選ぶかどうかはあなたと神様の関係です。祈ってください。神の前に繕う人なんてありません。かっこつける人もありません。正直になって、自分にはとても選べないけど御心を生きたいんです、本当にイエス様愛してるんです、力をください、助けてください、御心を生かしてください、って御心に歩ませてくださいって心から祈ってください。必ず聞かれます。そしてその祈りは驚くような実をあなたの人生と前の人々につけていきますね。それをしてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たち一人一人本当に愛していて、最善以外になさらない神様です。どうぞあなたが一人一人の人生に持っていらっしゃる素晴らしい計画が豊かに現れ、もしてあなたでももっと現れ見てくれるように、私は御心を選んでいくことができるように祈りを与えてくださり、導いていってください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかりませんので、まず今日はでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。その願いと求めに主は答えてくださいます。自分のこと、家族のこと、友人のこと、敵対していることの人のこと、健康のこと、経済のこと、進路のこと、どんなことでも構いません。天のお父様、一人一人が今キリストになって恵みの台に出てまいりました。心の叫びと願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。主イエスキリストによって心と体を癒されよ。イエスキリストによって水、心と体を完全に治れ。イエスキリストによって水、うつ病、イエス様によってそのうつの霊を打つよ。その人の力出ていけ。イエス様によって水、癒されよ。胸にある圧迫、胸にあるなんか圧迫ですね、イエス様になっても、その圧迫を与えている悪しき霊に向かって命ずる、その人から出て行け、消えてなくなれ。脳梗塞とか近親梗塞ですかね、そういうことの後遺症、イエス様になって命ずる、完全に癒されよ。すごい恐れを持っている人がいますけれども、全く愛を恐れを締め出します。神の愛で満たしてください。この恐れを取り除いてください。神の愛、聖霊の愛にイエス様になって満たされなさい。恐れをその人の力出て行け。今あなたがすごいイエス様を伝えたいと思っている人はいるんですけれども、なんか伝えてもうまくいきません。まずその人のために祈りなさい。毎日心を収めて祈りなさい。その人一人のために1時間祈りなさい。あなたがそれを成していくときに、なんかすごくあなたはその祈りの中でいろんなことを示されていきます。その示されたことに一つ一つ答えていくときに、その相手の方との関係と関わりが全く変わります。その後、私はあなたに福音を語る時を与えようと主は言われます。私はその人を救い出します。そしてその人に癒しを与えると主は言われます。イエス様、一人一人の人生に神様が働いてください、導いてください。お願いいたします。感謝します。ありがとうございます。なんか経済的にすごく追い詰められている人がいるんですけど、その人はなんかそれを真剣に神様に言っていませんが、もちろん神様はそれになるんですけど、なんか神様はそのことで主の前に祈って、主と交わることを求めていらっしゃいます。 負債があるのに放っておくことを主は喜ばれません。主のところにそのことを持ち出して祈りなさい。その時に神様があなたに語ってこられることがある。そして用意されていることがある。私はそれを与えて、そのことを通してなんかあなたに具体的に私の愛を示していこうと主は言います。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。